ちは世界から。
皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。瑠美さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回はは
い今回はですね、はい、もう成婚したてほやほやのカップルの話をしたいと思うんですけども、
はい、
今回はなんと、うんお相手の結婚相談所の担当者がゲストとして来ていただきまして、はい結婚相談所応援の柴田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はじめまして皆さん。応援の柴田です。
い、はい、今回ねなんか柴田さんとご成婚出すの初めて。
初めてです。
はい、でもめちゃめちゃ連絡が取りやすい。
はい、うん、私もすごく感謝してます。うん、もうやっぱ海外ね、海外成婚お強い方っていうのはまあ事前に知ってたんですけど、うん、もうここまでサポートが手厚いとは思わなかったんで、すごいありがたいなと思ってます。
いやもう本当めっちゃ話しやすくて、は初めましての前にちょっとズームで話せませんか
やりましたね、ズーム。
そうなんですね、そこから
なんですよね。
はい、
まあその話はゆくゆく、なんでズームで話すことになったのかは、
はい、
第3週目ぐらいで話すこと思ってるんで、
は
い、まずはなんか、はい、柴田さんのなんか経歴というか、
はい、
はい。
じゃあ、そうですね。簡単にというか、
自己紹介。
自己紹介。
ね、はい、
はい。はい。すいません。皆さん、はじめまして。柴田真美と申します。私はですね、結婚相談所応援の仲人なんですけれども、前職というかですね、この、なぜじゃあ結婚相談所をやることになったかっていうと、うん、まあ、そもそもなんですけど、もともと、20代ぐらいから、うん、まあ、人が好きで、生まれてからこの方人が好きで、うん、で、よくクラスに一人、お見合いババアみたいな子いるじゃないですか。カップルをすぐくっつけちゃうみたいな。なんとかちゃんとなんとかくん会うんじゃないって言ってたら、なんかカップルにさせてたみたいな。それを地でやってたんですよね。20代から40代ぐらいまで、普通にやってて。だから元々、
ボランティアで？
ボランティアです、もちろん。友達と友達をくっつけるみたいな。うん。っていうのをやってて。で、やってたんですよ。まあだから元々そういうのが好き、おせっかいが好きだったっていうのはあるんですけど、うんうん、そもそも私、その前歴というか前職がですね、うん、エンタメ業界に25年おりまして、
すごいね、
そうですよ。新卒で入った会社は、アスキーっていうパソコンとゲームと出版の会社なんだ、うん、なんですけど、そこで広報と宣伝っていうのを6年半やりまして、うん、で、その会社が、480億の借金を背負った時に、部署ごと人ごと売り飛ばされまして、その売り飛ばされた先が、まあ、サミー株式会社っていう、パチンコパチスロの会社だったんですね。で、今、セガサミーグループになって大きいんですけれども、はい、途中でなったんですけど、で、私は、そのサミーの方の側のパチスロの開発部門に20年ぐらい、約20年ですね、19年ですけど、おりまして、だからパチスロを作っていたという感じなんですけど、まあ、パチスロそのものを作ってるというよりかは、に関連するサービスだったりとか、あとオリジナルキャラクター、いわゆる、まあ、萌えキャラ、女の子、おっぱいの大きい女の子が、プリンプリンプリンみたいな、そういう可愛いキャラクターを、まあ、プロデューサーですね、プロデュースして、で、そこに、例えば漫画家さんに絵を描いていただいたりとか、はいはい、声優さんに声をつけてもらったりとか、あと歌を歌ってもらって、その歌詞を書いてたりとか、うん、なんかいろいろそういう楽しいエンタメ作りみたいなことを、まあずっとやってきたっていう感じなんですよね。はい。なので、まあそういうその20年のエンタメ業界っていうのが、なんでこの仕事に生きてるかっていうと、まあやっぱり、ファンの方というか、その、まあ、愛すべきキャラクターを作ったら、愛してもらわなきゃいけない。うん、まあ、ファンの方に、応援してもらわなきゃいけないっていうので、うん、どうしたらその魅力が伝わるのかとかっていうのもそうだし、まずキャラクター作りのところから考えたりとかするじゃないですか、企画というか。まあ、だから、それが、やっぱ、じゃあ、結婚したいなって思って、出会いを探している、まあ、男女がいたときに、この子の魅力って何なんだろうっていうのを、すごいやっぱ掘り下げるのが好きなんですよね。
うん。
だから、まあ、ね、不思議とこれ、まあ、お見合いババアやってきたからかもしれないですけど、うん、もうその辺の、なんていうの、その子を見ただけで、その子のうちに眠る魅力が見えちゃうというか、分かっちゃうんですよ。 これね、本当にまあ、でも仲人さんそういう人多いかもしれないん
そう
ですけ
ね、
ど、
そう
そう、
ね。
直感が冴えてくるんですよね。そう。だから私はそれを、仏師、仏と書いて、仏師、師走の師で仏師、堀師と呼んでるんですけど、魅力を見ただけで、カンカンカンカンカンカンカンカンって言って、本当にその子が言ってることじゃなくて、私が見えてる、いやいや、あなたはこう言ってるけど、あなたの魅力そこじゃなくて、カンカンカンカンカンって言って、これがあなたの本当の魅力です、みたいな感じで、なんか出してあげて、そこに光を当てると、すごくその子が生き生き見えるというか、なんか需要が生まれるみたいな。はい。一応そんな感じでやりたいなと思ったのが、まあ、経緯というか、まあ、根底にある思いはそれですね。はい。で、エンタメ業界そのままいてもよかったんですけど、まあ、お給料とかもよかったし。だけど、なんか、年取ってくると、もうなんかその、若い子たちが群がってるこのカルチャーに、もうババアの出番ないなと思ったんですよ。それも正直なところあります。もう40過ぎて、40過ぎて、例えばツイッターの中の人とかやってたんですけど、自分が作ったキャラクター、推定年齢18歳から20歳ぐらいのおっぱいの大きい、可愛い萌えキャラの中の人として、みんな元気みたいな、やれないじゃないですか。気持ち悪いですよね。自分が嫌だったんですよ。まあ、中の人こんなババア出てきたら嫌だな、みたいなのもあって、こういうのはもう若いクリエイターに譲って、私はもう身近な人の幸せを考える、まあ、仕事がしたいなと思って、っていう感じですか
なる
ね。
ほ
は
ど
い。基
ね。
本はそんな感じですね。
もう一緒ですよね。芸能人のプロデューサーと一緒だと私も思ってて、マネージャーさんとかね。なんか、この子の良さを売り込む。他の結婚相談所に売り込むのは私たちの仕事なので。でも、その魅力に気づいてあげられるのは私たちじゃないですか。
そう。一番最初に出会うのが私たちじゃないですか。だから、まず、その婚活相手に出会う前に、この、まあ、プロの結婚相談所の仲人さんと出会ってるので、その会員さんたちが。まず私たちが、なんか、もうおすすめなんですよって言ってあげられない限り、その子はおすすめされないじゃないですか。結局ね。それで、何でもそうですけど、いや、自分めっちゃいい人なんで、って自分で自己紹介するよりも、いや、この子本当にいい子なんですよって言われた方が、絶対に、まあ、信憑性があるというか、伝わりますし、だからその他己紹介がしっかりしてるっていうのが、この結婚相談所、IBJ の、まあ、IBJ 以外もそうかもしれないですけど、いいなと私は思ってますね、なんかシステムで、今。
なるほどね。で、なんか、まあ、結婚相談所応援さんって、まあ、ちょっと男子校っぽいという
そう
か。
そう、男性会員がほぼ90、今95%ぐらいですかね。
男性がない。
多いです
ほぼ
ね。
男性。
そうなんですよ。まあ、ただ歴史的に見ると、応援、今度の4月で丸5年なんですけど、女性がいた時期もあるし、あと女性の成婚実績もしっかり出してるんですよ。しかも、難しいと言われるアラフォー女子の、とか、アラフォー女子とか、アラフォー再婚女子とか、結構難しいとこは意外といけてるんですけど、なんか、あんまりなんか若くてキラキラしたすぐ結婚しそうな女子とかは、いないし、いないんですよ。まあ、やっぱここってね、坂さんもそうだと思うんですが、相性あるじゃないですか。我々
相性あ
は
る。
この個人の仲人との相性もあるので、まあ私自身は、もう、その、まあ、なんていうんですかね、この5年やってきて、いろんなパターンの会員さんと、やっぱり、最初は別に、もう選ぶなんてとんでもないもん、もう入ってくれるなら誰でも、みたいな感じで、1年目、2年目は、もう
そうよ。
とにかくいろんなケースを、サポートしてきたんですけ
そう、
ど、だ
なんか引き
から、
出しを作
そう、
る、自
増
分
や
の引き
す、
出しを作
そう、
る
経
のが
験値
ね。
なので、だから一生懸命やってたんですけど、だから本当下は20代で上は60代もいたの
す
で、
ごい、ストライプゾーン広いね。
そう見えちゃうじゃないですか。いや、でもそれはなんか、まあ、紹介でやってるので、紹介だと結局若い人もいれば、上の人もいて、みたいなのになるので、まあ別に、私で良ければやりま ますよっていう感じだったんで、で今でもそれは変わってないんですけど、まあ、ただ5年やってきてやっぱそこそこノウハウも溜まってきてるし、その経験値もあるし、まあ、成功も出せるようになってきた、コンサートに出せるようになってきたっていうのがあるんで、まあ、この、まあ、4月以降、まあ、5月、4月、5月ぐらいからちょっとちゃんとコンセプトとか プランと、やっともうプランとか、今1種類しかないプランを、まあ、しっかりちょっとその年代別に分けたりとかして、なんか、まあ、解散、まあ、というか、まあ、その、婚活したいなと思われる方が、選べるようにしたいなとかね、そういうのも、今考えてます、うんうんうん。ホームページも作ってます。
ね、今、ホームレスだもんね。
そうなんですよ、ホームレスなコードを5年もやらせてもらってまして。
でもこれ5年やれるってすごいよ。
すごいですね。
本当にお恥ずかしい限りなんですけど、ギリギリでやってます、ギリギリで。なんか、そう。開業って言っても私実は雇われで、この話もちょっとあれなんですけど、エピソードとしては、私がその前職のパチスロ作ってる会社で、もう、そこもやっぱり男性が多い会社なんですね。ね、やっぱりパチンパチスロって。もうそこも本当工業高校並みに 10% ぐらいしか女子がいない。いないんですよ、そもそも。はい、だからもう、どんなにババアでも女性扱いされるんですよ。すごくないですか？いい会社なんですよ。もういい会社で。いや、なんかもう、あ、いいよ、柴田さんは財布出さなくていいよって、すごい年下の男の子に言われるみたいな。飲み会で。飲み会で。え？私ババアなのにキュンみたいな。っていう環境だったんですけど、その時に、まあ、その時の後輩の男の子が、もっと前に、もう遡ること15年以上前に、独立して開発会社を立ち上げてたんですね、その男性が。で、その子が実は今の応援の社長でもあるんですよ。ま、で、不思議でしょ？じゃあなんでってなると、まあ、彼とはもう私が20代の頃から、入社当時、サミー入社当時からの友達で仲良くしてたんですけど、本当に、なんだろう、キャバクラばっかり通うような、もう女性の顔に点数とかつけるぐらい、気づかないことばっかり言ってて、私がそのために、もうふざけんなよ、鏡見ろよとか、家に鏡あんのかよとか、すごい暴言入ってたんです。当時の話です。今の仲人の柴田はこんな風じゃないです。これ今再現ドラマだね。で、言ってたんですけど、そんな子がいて、で、その子が40を過ぎたあたりで、私がだからまだ前職の時ですよね、そろそろもう40も過ぎて、会社も安定してきて、借金も返せて、結婚そろそろしたいなってなったんですよね。で、その時に私、実は、前職でですね、新規事業コンテストっていうのがあって、社内で。それで、実はマッチングアプリの企画を立てて、優勝しちゃってたんです、実は。で、新しい業界専用のオタク向けのマッチングアプリを作りたいみたいな企画を立てて、要するにパチンコで、パチンコパチスロ狂いだけど結婚したいっていう人いっぱいいるし、アニメオタクだけど結婚したい。部屋でゲームばっかしてるけど結婚したいっているから、その人たちに特化したアプリ作るっていう企画を立てて、実はそれを優勝しちゃったから、企画検証フェーズっていうのが1年もらえてて、それで検証してたんですよ。いろんなマッチングアプリを研究したりとか、インタビュー、定性定量インタビュー取ったりとか。で、1年かけて、そのビジネスがきちんと回収できるっていう、なんかプレゼンができる状態になって、で、社長プレゼン通って、来年からそれやっていいよっていうところまでは行ったんですよ。実は。ところが、それが、そのプレゼン合格ってなった3日後に保護にされたんですよ。
なんで？
まあこれね、これ、まあもう時効も5年も経ってるんで言ってるんですけど、まあやっぱり会社の規模が大きかったので、マッチングアプリという企画自体は、まあ、社長が OK したんだけれども、役員会議にかけられた時に、他の役員さんたちの反対というかが入ったんですよね。で、結局当時ですね、まあ、会社がですね、カジノ事業を、IR ですね、誘致したかったんですよね、海外から。
はいはいはいはい。
で、そういう会社ってすっごい信用調査とかされて、
もう、デューディリか。
それで、女性トラブル、男女間トラブル、お金トラブルとか、全部、見られるっていうのもあって、新規事業でその懸念があるものをわざわざやるのかっていうツッコミが入っちゃったんですよ。で、社長だよ、最高決定権者が OK って言ってんのに、まあ、ボードメンバーのあれで、まあ、フル株のおじいちゃんメンバーとかがこう刺してきて、で、ごめんねって言われて、ごめんねだけで終わっちゃったんですよ。
終わり？ 何年も頑張ってきたのに。
1年頑張ったのに。そう、それで私は、まあ会社に、まあ絶望しまして まあ絶望っていうかもう、もうここの会社で自分がその新しい事業をやるのは無理だなと思って、思ってたんです。そしたら、そのタイミングで、そのコンサルを、外部コンサル、メンバーは自分で選んでいいよって言われてたんで、その、企画を考えるときに、外部の、プチコンサルの人、友達だったんですけど、その子に頼んでいて、その方が、柴田さんに、紹介した人がいるんだって言って、IBJ で副業で相談所をやられてる方を紹介してくれたんですよ。それが、ご存知かな、エンブリッジの長野さんっていうんですよ。で、長野さんは、だから私が最初に出会った IBJ の、仲人さんで、で、彼も、開業当初だったんですね、まだ。まだ開業1年目、2年目ぐらいで。で、すごい熱い思いで、こういう仕事をしているっていうのを教えていただいて、めちゃくちゃ感銘を受けて、で、私、その、アプリで不特定多数の何十万人、何百万人を幸せにするよりかは、身近に自分の顔が見える範囲で、一人一人をそうやってサポートするシステムがしっかりしてる、そういう結婚相談所って、まあ、昔のイメージより全然アップデートされてるって、
そうよね。
2000だからその時18年とかぐらいだったんですけど、その時に話を聞いたんで、もう感激しちゃって、私の知り合いとか友達とかを、その長野さんのとこに、もうどんどこ紹介したんですよ。そしたら、4人紹介したら4人とも半年以内に結婚しちゃって、そのうちの1人が応援の社長なんですよ。うちの。そうそう。だからつながりましたね、今。
つながりました。つ
ス
なが
ト
り
ーリー
まし
が。
た。
ララストーリーがつながりま
す
した。つながったんで
ご
すよ。本当に。だからその彼が結婚、その相談所で3ヶ月かな ?4 ヶ月とかで結婚できたんですよ。すごい。
優秀
顔、
ですね。
そうなんですよ。まあ、経営者なんでめちゃくちゃお金稼いでたっていうのもあるし。
ああ、
ま
ああ
、あ
と、
と
キャ
そ
バク
の、
ラで培った
ト
コ
ー
ミュニ
ク力あるわ。
ケーショ
トー
ン、
ク力
トーク
ある。
力。
まあ、でもすごく、やっぱ彼も、私とその出会った頃は、そのサラリーマンじゃないですか、その前職で。けど、やっぱ独立して自分が社長になるまでに、いろんな仕事を全部一人でやらなきゃいけないっていうのを経験してるんですね。広報も宣伝も営業
そう
も。
よね。
もう全部、そのおかげでめちゃくちゃ人間力がアップして、40過ぎて会った彼が、本当に私、大きくなったね、みたいな感じで、いや、3つしか年違わないんだけど、でも本当にすごい、素敵な子になったなって、あ、3つしかは嘘だな。5つぐらい違うのかな。そうそう。でも、すごい素敵な子になってたので、これだったら結婚できるだろうって思ったし。で、私そこで、その、長野さんから、いろいろその、学んだわけですよ。長野さんの背中を見て、IBJ の、その結婚相談所の仲人が何をしてるかっていうのを、前職時代に全部覚えちゃったんですよ。同席してたから。全部に同席した。自分の友達、好きだし心配だから、紹介して、例えば、どういうふうにその入会までの話をしてるのか
なる
な
ほ
と
どね。
か、こういうシステムでこうなんだよっていう説明の仕方とかも全部見てたし、
いいね。なんか知らず、OJT やってたってこと。
そうです。知らぬ、ただ同席してる間に勝手に覚えてて、そう。で、しかも、プロフィールも私が書いてたんですよ。まあ、私が結局、ライティングとかも、だから自分がその企画
そっ
職やって
か。
たから、彼の魅力を知ってる、彼女の魅力、彼の魅力を知ってるのは、一番知ってるのは私だから、私がインタビューして、私が作りますって言って、やらせてくれっ
な
て。
んだよ、エンブリッジめっちゃ楽だったじゃん。
まあ、ちょっと、それ言っちゃうとあれなんで、大丈夫、それは、楽っていうか、まあ、で、さすがに長野さんも、私がやっぱりこの仲人になるって言ったら、寂しかったと思いますよ。やっぱりね、今までちょうどいい、そのハブになっ
そう
て
だ
くれた
よ。
人が、独立しちゃったらっ ていうのでね。そうそう。まあ、でも、おかげさまで、やっぱりもう、私はその IBJ の仲人になる前から、その全部の仕事を把握したし、なんだったら、本当に IBJ の人がいなくても、IBJ の良さとか、結婚相談所の仕組みとかを全部語れるぐらい、結構記憶力いいんですよ。もう一回聞いて面白いなと思ったら、次自分の言葉のように語っちゃう、
すご
いたこ系なコード。だから、須坂さんのいいな、この言い回しいいなっても全部覚えて、須
ああ、
坂
もう、
さん、
ま、い、いかに自分が言ったかの、なんか自分が
一応
考えて。
須坂ルミを下ろしながら言いますけど。まあそんな感じで、やってたんですよね。で、そのうちの社長も、やっぱり結婚相談所で自分が4ヶ月で結婚できたっていうのはすごい成功体験だから、ビジネスとしての結婚相談所をやってみたいってなってたんですよ。で、
お
運良くですね、運良くなのか運悪くなのか、 その彼の結婚式に出た翌日に私、リストラにあったんです。そう。会社がですね、700人の早期退職募集っていう発表をしたんです。その、
ほうほうほうほうほう。
今の社長の結婚式が11月3日の文化の日で、その翌日に、2020年の11月ですけど、
あれ、コロナ禍じゃなかったです？
コロナ禍ですね。と、そこで700人の、早期退職をセガサミーグループバーンって発表したんですよ。で、まあ私がそのバーンって来た、該当者ってやっぱ年齢とか社歴とかであるんで、該当者にだけメールが来るんですよ。それで、あなたの退職金これだけです、みたいな。見たら、結構な額もらえる感じだった
まあ
んですよ。
ね、
その
早期退職だ
自
から。
分で辞めるより。わ、これ、自分で開業しようって思ったんです、その時に。ラッキーって思ったんですよ。もうだって、いつかは辞めようと思ってたし、どっかのタイミングで辞めるんだったら、なんかあるんですよ、制度が。ネクストキャリアを支援する制度みたいなのがあって、それが、だから、49が最後のチャンスだったと思うんですけど、それより2年早い47だったんですけど、まあ私は、まあ47から48の年に、その会社のあれに乗っかって辞めるって決めた。で、決めたよって、前日結婚式に出たその今の社長に連絡したら、奇遇だね、俺もなんか相談所やろうと思って、もう開業の準備してるよってなって、うちでやればっていう、うちでやりなよって言われて、むしろやってって言われたんですよ。で、すごくないですか、ご縁が。
そうだ、ちょっと鳥肌立っちゃっ
ごめん、ね、ちょった
。
と時間オーバーしてるけど。
ちょっと、めっちゃいい話じ
そう
ゃん。
なんですよ。すごいご縁がつながって、ララストーリーがもう一個つながった瞬間ですよ
すごい。その、なんかタイミングって、もう結婚もさ、タイミングと勢いじゃない？だから
そう
ご
な
縁
ん
が
で
つ
す。
ながるってそういうことだ
そう
から
なんです
さ。
よ。それで私、まあ社長と私ってまあだから友達でもあり、まあ今は上司部下でもあり、まあだから戦友でもあり、みたいななんか人としてもまあ尊敬もしてるし、向こうも頼ってくれるしっていう、なんかいい関係なんですよね。そうなんです
い
よ。
やー、ちょっと、もう、それ、もっと聞きたいんだけど、ちょっと来週に回
そう
しま
ね、
す。
来週しますかね。ここはもうここで引っ張っちゃって申し訳ないんですけど。
ちょっと柴田さんの思いがたくさん、聞けたところで、来週です。
じゃあ、す
そ
い
れ
ま
では
せ
来
ん。
週も、ぜひ楽しみにしていてください。柴田さん、ルミさん、ありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがとうございました。
た。